主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。それではどうぞお立ちください。3秒変えましょう。聖火の89番。
信条。我は天地の造り主。 全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
じゃあもう一つ賛美を歌いましょう。聖歌の423番。皆さん、ここに入れてみましょう。 では声を合わせてご一緒に言いましょう。それでは講読いたします。ヨハネの黙示録21章よ。また私は新しい天と新しい地と見た。
以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
私はまた聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て
天から下ってくるのを見た。
その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。
見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住む。
彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。
もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。
なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ご一緒に。
見よ、私はすべてを新しくする。
アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大川牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。アレルヤ。天の父なる神様、この朝もあなたがこうして私たちを一つに集め、あなたに向かって礼拝を捧げることができることを感謝いたします。私たちは週をこの礼拝をもって始めることができる恵みを感謝いたします。目には見えませんが、あなたは今御霊によって共におられ、このイエス・キリストの名のもとに集う集いのただ中にその臨在を豊かに表してくださると、確かな約束をイエス様の約束の言葉によって、私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの御言葉の確かさに信頼し、あなたの誠に信頼し、そして真実なるあなたのその誠によりすがって礼拝を捧げていくできるように、一人一人コンディションも違いますし、体調も違いますし、心の状態も違いますが、どうぞあなたの恵みが等しく一人一人に注がれ、私たちの心があなたに向かって引き上げられますようにお願いいたします。どうぞすぐに一週間の歩みで負ってしまった無用の重荷をあなたの前に下ろすことができるように、賛美で歌いましたように、あなたこそ罪人の友であり、イエス様を私たちにくださいました。どうぞイエス様が私たちのために取り出していてくださること、私たちの弱さに同情してくださる方であること、そして私たちの罪よりもあなたの恵みが大きく満ち溢れること、そのことに私たちが信仰の目を留め、そして信仰によってあなたに近づくことができますように。私たちは弱いものでありますが、その弱さの中にあってもあなたの力が私たちを通して強く働くことに期待いたします。私たちは小さいものでありますが、私たちのうちに住まわれるあなたの御霊が大いなることをなされることに期待いたします。どうぞ私たち一人一人をあなたが勇士と呼んでくださるように、私たちがその信仰によって勇士として強く立つことができるように、どうぞこの礼拝を通して私たちが力づけられ、慰めを受け、そして傷んだところを癒されて、どうぞ傷のないものとして神の御前に立つように、この世にあっても大胆に力強く歩んでいかれるように導いてください。これからおのおの祈ってまいります。どうぞその信仰の告白をあなたがお受けください。罪の告白があるならばあなたが受け取って許しを与え、病んでいる者にはあなたからの癒しが届き、また弱った者にあなたからの新しい力が与えられ、迷える者にあなたの道が示されますように。そしてどうぞ私たちの唇に、私たちの心にあなたへの賛美を、 あなたへの感謝を大きく湧き上がらせてください。あなたが私たちの祈りを喜んで受けてくださることを感謝します。またあなたの右にあってイエス様が取り出してくださっていることを信じ皆を崇めます。どうぞうちに住まうイエスの御霊なる神がどうぞ私たちの言葉にならぬ思いさえも深いうめきを持って取り出してくださいますようにお願いいたします。今日礼拝に遅れていらっしゃる方があるならばどうぞ速やかに送ってください。安全に送り届けてください。また今日事情によってこの礼拝に集えない兄弟姉妹があることを承知しておりますがどうぞ一人一人にあなたがその場で臨みあなたの御言葉を与え御霊によって満たしどうぞこの主の日を礼拝の日として聖別しつつあなたの御前に歩むことができるようにどうぞ助けてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエスキリストその尊いお名前によって祈ります。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
主よ、皆をあがめて感謝をします。我らの祈りを聞いてくださっているあなたの皆を心からあがめます。あなたは一人一人の心をよくご存じでその部分をあなたに明け渡したかまたまだ握っている部分があるかどうかよくご存じです。しかしあなたはそんな私たちの祈りを忍耐強く待っていてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの心がいよいよあなたに向かって開かれあなたの光が私たちの心に差し込みその闇を照らし無用な力みや無用な恐れや不安のない心にあなたが私たちを日々作り変えていってくださいますようにお願いいたします。私たちを主よイエスキリストの似姿にまで清めまた作り変えるためにあなたが注いでいらっしゃる愛に感謝いたします。どうぞ祈られました祈りの一つ一つにあなたが答えてください。そして私たちの求め以上にあなたが私たちに御業を豊かに表してくださいますことを感謝いたします。信じ御手に委ね愛するイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ではこれ以上歌いましょう。どうぞ、
はい、どうぞお出しください。主イエスの十字架の地で私たちにまず神様の尊厳で表してくださった大きな愛の御業を心から歌いましょう。
Thank you. みします。主はレアの嫌われているのをご覧になって彼女の態度を開かれた。しかしラケルは不妊の女であった。レアを身ごもって男の子を、その子をルベンと名付けた。それは彼女が主が私の悩みをご覧になった。今こそ夫は私を愛するであろうと言ったからである。彼女はまた身ごもって男の子を、主は私が嫌われているのを聞かれてこの子をも私に授けてくださったと言って、その子をシメオと名付けた。彼女はまた身をもって男の子を、今度こそ夫は私に結びつくだろう、私が彼に三人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子はレビと呼ばれた。彼女はまた身をもって男の子を、今度は主を褒めたたえようと言った。それゆえその子を彼女はユダと名付け、それから彼女は子を産んだ。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください、でなければ私は死んでしまいます。ヤコブはラケルに怒りを燃やして言った。私が神に代わることができようか、お前の体内に子を宿らせないのは神だ。すると彼女は言った。では私のはしためのビルハを言います。彼女のところに入り、彼女が私の膝の上に子を産むようにしてください。そうすれば私は彼女によって子供の母になれましょう。ラケルは女奴隷ビルハを彼に妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて私に男の子を賜ったと言った。それゆえその子をダンと名付けた。ラケルの女奴隷ビルハはまた身をもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。さてレアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルカを取ってヤコブに妻として与えた。レアの女奴隷ジルカがヤコブに男の子を産んだ時、レアは幸運が来たと言ってその子をガドと名付けた。レアの女奴隷ジルカがヤコブに2番目の男の子を産んだ時、レアはなんと幸せなこと、女たちは私を幸せ者と呼ぶでしょうと言ってその子をアシルと名付けた。さてルベルは麦刈りの子、野に出て行って恋なすびを見つけ、それを自分の母レアのところに持ってきた。するとラケルはレアに、どうかあなたの息子の恋なすびを少し私にくださいと言った。レアはラケルに言った。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのですか 私も息子の恋なすびもまた取り上げようとするのですか。だけれどもないでは、あなたの息子の恋なすびの光に今夜あの人があなたと一緒に寝ればいいでしょう。夕方になってヤコブが野から帰ってきた時、レアは彼を出迎えていった。私は私の息子の恋なすびであなたをようやく手に入れたのですから、私のところに来なければなりません。そこでその夜ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもってヤコブに五番目の男の子を産んだ。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。レアはまた身ごもり、ヤコブに六番目の男の子を産んだ時、レアは、神は私に良い賜物をくださった。今度こそ夫は私を尊ぶだろう。私は彼に6人の子を産んだのだから。そしてその子をゼブルと名付けた。その後、レアは女の子を産み、その子をディナと名付けた。神はラケルを覚えて、神は彼女の願いを聞き入れ、その胎を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。そして神は私の汚名を取り去ってくださったと言って、その子をヨセフと名付け、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言った。以上です。
それでは、人の求め、神の祝福と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきました。
どうぞ。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日も創世記のところからヤコブの生涯をたどっていってるんですけれども、今日のところはそうだ、そういう先週は本当におめでとうございます、バプテスマで、新しい神の子が生まれたということですね。何事でも新しい命が生まれるっていうのは喜ばしいことで、先週はうちにもワンコが、3匹生まれました。別にワンコの話は今日はこれだけにいたします。喋り出すと止まらないと思います。新しい命が誕生するっていうのは大きな喜びで、そして今日お読みしたところでは11人生まれてるんですね。この11人が生まれてくることを、このお母さんたち、そしてお父さんであるヤコブが大いに喜んで、とっても幸せ家族ということで、この30章が描かれていればいいんですけれども、実はそうではないということがわかります。神様は胎の実は祝福であると、新しい子供が生まれる、そこに命の祝福が、神様の、祝福があふれていくわけです。ところがこの出産には喜びよりも苛立ち、焦り、嫉妬、そういうものが渦巻いておりました。問題の発端はヤコブがね、見てくれのいいラケルに惚れて、そしてお姉さんのレアをいらないと言った。だけれども、そのお父さんのラバンがそのレアとラケルセットじゃないとあげないと言って、ヤコブに押し付けたところから始まっているわけですよね。それが家庭の中の問題になります。
妻との争いは滴り続ける雨漏りという言葉が神言にあります。やっぱり奥さんと、まあ、夫がですね、夫婦愛和し仲良くしているというのは素晴らしいことなんですけれども、そこがこう問題になると、こうした雨がぽっちょんぽっちょんとですね、雨漏りにして、家の中なんとなくぐずぐずしていつも心休まらないと、そういう状態になってしまうという信玄です。まさにヤコブの家庭はそのような、家庭内の不和争いが、ずっとあった家なんです。で、ここには2人の女性が、自分のヤコブへの自分へのヤコブの愛情がやっぱりどうしても欲しいと、独占したいというところから、この争いが起こっているのが分かります。ヤコブの2人の妻レアとラケル、そしてその2人には2人のそばめがおりました。ジルパとビルハという2人の、まあ、女奴隷がいましたので、合わせて4人で子供を産みまくったわけです。そして、ここからイスラエルの十二部族が生まれてくるわけです。一人まだ生まれてません。一番最後でね、30章の24節のところにラケルがやっと子供を授かりますよね。その子供をヨセフと名付けた。で、神様、主がもう一人の子を私に加えてくださるようにと言って、この祈りが後で答えられるんです。で、生まれてくるのがベニヤミンなんです。ところが、ラケルはそのベニヤミンの出産で命を落としてしまうということになります。で、イスラエルの十二部族が生まれます。でもそこの打ち止めになるまで、本当にこのヤコブの妻たちは、誠に、大きな葛藤の中に放り込まれました。聖書の中には結構なんていうのかな、夫からの愛情を受けても喜べないっていう人も時々出てくるんですね。サムエル記のサムエルを産んだハンナという女性がいます。でハンナにはペニンナというもう一人の妻がいて、そしてそのペニンナが意地悪な、意地悪な奥さんで、でハンナをずっとこう苛立たせるんですね。でハンナは、夫のエルカナから愛されているんです。エルカナは優しく優しくハンナに語りかけて、子供なんか授からんでも、わしはお前を愛してる。だから、わしの愛は子供の10人分以上だとね。そう言って慰めようとしたんだけど、ハンナはそれで満足しない。まあ、それで泣きながら、祭司のところに祈りに行って、その祈りによってサムエルを得るわけです。やっぱり子供が欲しいっていうこと、そしてそのことで、人がこう葛藤するっていうのが実際多くあるわけじゃないですか。そしてここではまさにそのようなことが起こってます。ラケルは、30節の1節ですね。ラケルは自分のヤコブに子を産んで自分がヤコブに子を産んでいないのを見て姉を嫉妬しヤコブに言った、私に子供をください、出なければ私は死んでしまいます、私に子供ください、出なければ私は死んでしまいます。ヤコブの辛さが分かりますよね。ヤコブはそうかそうか本当につらいんだねと言って優しくそのラケルの心を受け止める夫ではありませんでした。怒っちゃうんですね。だいたい男性はこういうところで失敗します。女性の受けているストレスや辛さになかなか寄り添ってあげるのが難しいです。ヤコブはラケルに怒りを燃やしていったと何わけのわかんないこと言ってんだっていうわけですね。私が神に代わることができようか、お前の体内に子を宿らせないのは神なのだ、まあ、もうちょっとマシな言いようがあると思うんですけれども、確かに彼の言ってることは正しいんですけれども、でもラケルへの態度において彼は正しくないことをしています。つまり寄り添うこともせず、その悲しみや痛みに理解を示すことなく、彼は正しいことを言ってしまった。確かにそうですよ、神様が宿らせていないんです。でも 神様は必ず時を備え、あなたに子供を授けてくださるはずだから一緒に祈ろうとヤコブが言ったなら、素晴らしい信仰の父になれたでしょう。ところがヤコブはそうならなかった、まあ、実際ラゲルは後で、子供を授かるわけですね。今日読んだ最後のところで、神はラケルを覚えておられたと22節に出てきます。神様はラケルを忘れていたわけではありません。でもそのような、ぶつかり合い、あ、ちなみにこれ聖書に出てくる初めての夫婦喧嘩です。あの世界 最初に記録されている夫婦喧嘩であります。それで、まあ、ラケルは自分が産めないんだったら私の女奴隷で私に子供をくださいと言って、自分のビルハをヤコブのところに入らせて二人の子供を授かるわけですね。今日のこういう、まあ、子供を産み合戦のような中で、問題なのはこのまず家長であるヤコブがその家を正しく治めることができなかったということになります。まずヤコブはエコひいきをしていました。これ第一の問題ですね。第一の問題です。レアよりも妹のラケルがルックスがいいからラケルを大事にした。でレアはヤコブから、まあ、あの自分の妻なのに第一夫人なのに、まあ、それにされるわけですね。で神様はそのレアを憐れまれました。31節をご覧ください。主はレアが29の31ですね。主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の胎を開かれたとあります。嫌われるのも悪いことじゃないですね。神様は憐れみ深い方なので、まずレアをお取り扱いになりました。そしてレアには4人の男の子が生まれていきます。1人目ルベンですね。この子を見なさいっていうわけですここではまだレアがラケルと戦う姿勢が濃厚であります。子を見よ、この子を見よと言ってヤコブに言ったわけですね。ルベンこの子を見なさいっていう意味です。二人目の名前はシメオンです。神様が聞かれたのよということです。そして三人目はレビです。このことでヤコブ、あなたは私にきっと結びつくわと言ってレビと名付けました。結びつくっていう意味です。そして四人目ユダ。今度こそ私は神様を褒めたたえようということで、ユダという名前をつけます。ユダっていうのがあの褒めたたえるっていう意味なので、ヘブライ語ではね、そこからユダとつけました。レアはここで一区切り、します。4人の子供を授かって、最初はこの子を見なさい、神様聞かれましたよ、私に結びつきなさいと頑張ったんですけれども、それでもヤコブの心が自分の方にこう結びついていかないのをレアは体験します。産んでも産んでも産んでも夫の心は自分の方になびかないのを見て、もういいわ夫とちょっと諦めますね。 あんまり簡単には諦めちゃいけません、ね、で4人目で、レアは今度は主を褒めたたえよと、それゆえその子を彼女はユダとなった。神様を褒めたたえたところで彼女は子を産まなくなった。まあ聖書を読むある仲介者の方はここにレアの信仰の前進があると見ています。最初はこの子を見てくださいと言って自分が産んだ子を彼女は誇った。でも神様がこれは聞かれた結果なんだ、そしてきっと夫は私と結びつくわ、願いを告白し、そしてそう、たとえそうでなくても彼女は神を褒めたたえユダと最後の4人目に名前をつけた。まあ、この後もう2人追加されるんですけれども、でもレアのこのネーミングの中に で、信仰の進歩があるように思います。ではこの後もう2人産みます。レアが産む5人目が、イッサカルですね。18節をご覧ください。そこでレアは、私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言って、その子をイッサカルと名付けた。神様はきちんと報いられる方だ。そして6番目の、子供が20節、神は私に良い賜物をくださった、今度こそ夫は私を尊ぶだろう、まあ、一緒に住むだろうという言葉なんですけれども、本当はね。で、ゼブルンという共に住むという名前を6人目に付けました。結局この4人の奥さんの中でレアが一番多くの子供を産むんです。イスラエル12部族のうちの6部族はレアの子なんです。そしてジルバとビルハが2人ずつ、そしてラケルも2人です。その子供たちが生まれます。まあ、子供のネーミング、私たちはそのようにこう追っかけていきます。まあ後のジルバ、ビルハ、ラケルの子供たちのことには今日は触れませんけれども、今日私たちはまずここで、そのような子供を産み合戦したこの4人の奥さんたちの心を支配していた、彼女たちの求めについて、注目したいと思います。まあ、一言で言ってしまうと、それは妬みです。嫉妬。で、今日はまずこの妻たちの出産に関わっている人の嫉妬というものをこう考えてみたい。人ってなんで嫉妬するんでしょうね。自分が持っているもので満足しないで、人の持っているものをよく思う。そして自分に与えられているもので満たされないで、もっともっととこう求める。そういう妬みの気持ちっていうのは一体人の中のどこから湧き上がってくるものでしょうか。妬みっていうのはもう本当に理不尽なものだと思います。でもさっきのラケルのヤコブへの訴えのように、もう一度心を得ると容易に消し去ることができない、理不尽な、ものだと思います。でもそういう嫉妬を感じて良さそうなのに感じなかった人っていうのが聖書の中に何人かいます。例えば代表的なのはバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネはイエス様に嫉妬してもよかったんでしょ。だってバプテスマのヨハネは大勢の弟子を持っていました。そして罪の悔い改めのバプテスマを授けて、本当に多くの人たちがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けるために彼のところに集まってきていたわけです。ところがそこにイエス様が現れて、弟子たちはみんなイエス様についていっちゃったんです。それでバプテスマのヨハネは嫉妬に駆られてイエス様のことを攻撃したかというと、そうは書いてない。なぜバプテスマのヨハネはそういう軒を貸して母屋を取られるようなことをされても怒らなかったか、嫉妬しなかったか。実はヨハネの福音書の3章にはこういう言葉があるんですね。開かなくていいですけれども、ヨハネの3の27、人は天から与えられるのでなければ何も受けることができない。私はキリストではない、その前に使わされたものである。花嫁を迎える者は花婿なの。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜ぶ。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネは、私が自分自身がキリストではなくてキリストの前に使わされた声だということを自覚していました。ですから人々が彼を褒め、彼に従い、彼をすごい先生だと言ってついてきた時にもそのことを誇りませんでした。そしていつもイエス様のことを指し示しながら、私の後に来る方が、私はその方の履物を脱がして差し上げる資格もない、 私は水でバプテスマを授けているけれども、その方は聖霊と火によってバプテスマを授ける方だと、そうイエス様のことをいつも語っていらっしゃいました。ヨハネが多くの弟子をイエス様に言ってみれば奪い取られるように衰えていったときに、ヨハネの心は逆に嫉妬ではなく喜びに満たされていたと書かれています。ヨハネ自身が私は喜びに満たされていますと言いました。それは何なんでしょう。それは自分の役割を彼は神様の前にしっかりと知っていたということです。つまり私がここに置かれているのは神様からの目的があって、私には私のすべき役割があるのよということで彼が納得していたからです。イエス様の活動を見て、イエス様に自分の弟子だったものがどんどん流れていくのを見て、それでよしとし思うことができたのは、それは私はキリストではない、そして私はキリストの前に使わされ、そのキリストに人々を導くための道標である、道しるべなんだ、そう彼が自覚していたからです。人が無用な嫉妬から解放されるのは、自分が何者かということをしっかりと悟ることによって、その嫉妬から解放されることができます。でも私たちはどうでしょうか。私たちは自分が何者であるのか、そして私たちがここで何をすべきなのか、そして私が何のためにここに置かれているのかということを神様にあってしっかりと掴んでいないことが多いですね。祈った方がいいです。私は何のためにここにいますか。そして私がすべきことは何でしょうか。それがたとえ私が衰えて、そして次に来る人たちにその良いものを渡していく役割だったとしても、ヨハネはそれを私の喜びですとすることができました。まあ、我々夫婦もね、まあ、時期にすぐにはいなくなりませんよ。でもやがてここを去っていくでしょう。私たちの伝道もやがて、終わる時が来ます。でその時に私たちがそこに新しい牧師を迎え、そして新しい働きが始まり、そしてその人を通してこの教会が大きく広がっていって、そこに神様の栄光が豊かに現れていくならば、私たちはそれを大いに喜ぶことでしょう。その活動が豊かになることと比べて、私たちの活動がこの、まあ、程度ということもない、私は一人救われるだけでも天において大きな喜びがあるということを信じています。けれども数の面でまだこれくらいじゃない。でも神様は私たちをここに置き、そして私たちの活動を通して伝道を通して、神が確かにこの御里でその救いの芽を、救いの苗を植え、種をまき、そしてそこから芽吹き、そしてある役割を私たちが果たしていけたということにきっと大いに喜ぶことでしょう。人は妬みから解放されるために自分の役割をわきまえなくてはなりません。人は人の分際をわきまえなければなりません。私がすべきこと、そして今ここで私がする役割だけどもね、子供が生まれなくても確かに辛いでしょう。でもそこで神の前に静まって夫と共に祈り、そしてこのヤコブの家の祝福を祈り、そして神が時に応じて私にも恵みを与えてくださるように祈るべきでした。でも今日のここのところには誰も祈ったと書いてないですね。ヤコブも4人の妻、まあ、2人の妻と、2人のそばめも誰も祈ってないんですよ。ここでヤコブが信仰を導き、そしてレアとラケルに神の愛を持って公平に愛を注ぎ、そして神様がこの家に約束されたアブラハムの祝福がこの家に実現するようにと祈り求めていたならば変わってきたと思います。神様は別のやり方でこのイスラエルの子孫を与えてくださったことでしょう。でも彼らはそうではなかった。妬みに駆られ子供を産みまくりました。まあ、それでもね、 これで12人生まれるんですけど、そしてそれがイスラエルの12部族の役割を果たしますけれども、でも興味深いことにこの12人の子供たちを見るならば、私たちはその中で、このレアから生まれる中にレビとユダがいるなというふうに思い当たります。レビはあのレビ人ですね。つまりイスラエルの民族の中に神の礼拝を導き、そしてその礼拝に人々の心を整える役割をするレビ人はレアの子孫であったということ、そしてイスラエルの王家となり、そしてやがてイエス様を生み出すことになるユダ族もこのレアから生まれてきたんだなということを私たちは言います。レビは結びつくという意味です。まさにぴったりのネーミングをしました。このレアのネーミングは夫が自分と結びつくということを考えてレビと名付けたんですが、でもレビは神様と人を結びつける祭司の役割を果たす一族になったわけです。そしてユダは神を褒めたたえるという意味です。まさに神様の栄光と賛美がこのユダ族から湧き上がることになる。誠に神様のなさることは時にかなって美しい、そして人々の思いをはるかに超えて素晴らしい計画をその中に成してくださるんだということです。私たちは、嫉妬の感情を制御するのが難しいです。鬱憤を夫のヤコブに向けて、そして子供を下されなければ死にますみたいなことを言って、夫に迫りますけれども、でもこのラケルをも神様は憐れんでくださいました。時に及んで、ヤコブをごめんなさい、ラケルを神様は覚えていらっしゃって、彼女の願いを聞き入れてその胎を開かれたとあります。22節に神は彼女の願いを聞き入れてその胎を開かれたと書かれているのに、私たちは心を向けましょう。この一言の中にラケルが神様に本当に願いしたということがわかります。そしてラケルにもヨセフが与えられました。ヨセフとその後に与えられるベニヤミンは、このイスラエルの民族がやがてイスラエルの一家がエジプトに行った時に、そのエジプトでイスラエルの一族を救い出すのに大いに役に立った子供たちであります。それは創世記最後の方に出てきます。私たちは各々の役割を神様の前にしっかりと受け止めること、そして神様が私たちの思いを超えて豊かに施してくださるということをまず覚えましょう。そして最後に今日は神様の嫉妬ということを考えます。皆さんは神様が妬みの神だという言葉をご存知でしょうか。神様は妬む方だというのが旧約聖書にずっと出てきます。どういう流れで出てくるかというと、このイスラエル民族が神様を忘れ他の偶像崇拝に走っていったときに、神様は妬んで、イスラエルをご自分の方に引き戻すために働かれる、そのような妬みです。実はそのような妬みは私たちにも注がれているんだということを覚えたいと思うんですね。ヤコブの手紙をご覧ください。ヤコブの手紙の4章にその言葉があります。ヤコブの手紙の4章の4節、4の4、この厚い聖書ですと449ページです。 新約聖書の449ページです。ジェームスチャプター4バース4。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも、神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。まあ、続いていきますけれども、特に5節の神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるというの言葉が引用されていますよね。実はこの御言葉は聖書の中にありません。で、聖書の中にないけれども、でも、この言葉はちょっと翻訳が問題がありまして、五節の言葉は別の翻訳ができるんですね。別訳、神が私たちのうちに住まわせた御霊は妬むほどに私たちを慕い求めておられるという別訳が、新改訳聖書だと脚注に出ています。本文の方だと、神様が私たちのうちに住まわせた御霊を、聖霊の神様を妬んでいる、妬むほどに慕っておられるって書いてあるんですけれども、でも別訳の方だと、それは一体どういうことか。神が私たちのうちに住まわせた御霊は妬むほどに私たちを慕い求めているという言葉になります。こっちの方が多分意味が通りやすい、分かりやすいと思います。神様は私たちの内側に御霊を与えて、そしてその御霊を通して私たちを妬むほどに慕い求めていらっしゃるということです。神様は私たちを熱烈に愛しています。御霊の中に住まわせたほどに私たちをご自分のものにしたいと慕い求めています。これは神様のジェラシー、ゼールです、熱心です。神様は私たちを本当に熱心にご自分のものにしたいと願っていらっしゃるということです。そして私たちが神様に従うならば、神様は喜んで私たちをこの世界、この世の力から解放して、悪魔から解放して、私たちを神のものにして自由にしてくださるんだということがここに書かれているんです。私たちは神様の妬みが私たちに注がれていることに集中すべきであります。そうすれば私たちは人の中で起こってくる心の葛藤や、その心に湧き上がってくる嫉妬から解放されることができます。バプテスマのヨハネの話をしましたが、ヨハネもまたそのことを知っていました。彼もいつも御霊によって満たされて、そして自分の役割、そして自分がなぜここに置かれているか、そして私が神様に従ってどのように生きればいいかということをいつも思っていました。ですから彼はイエス様が登場した時に喜んで人々をイエス様に受け渡していけたのです。そのように私たちもまず自分自身が神様によって熱烈に愛され、妬むほどの愛を持って私たちは神様に従うことを求められているんだということを覚えたいと思います。そのことが分かるならば、私たちは人と比べる必要がありません。人が祝福されていようと、人がラッキーだろうと、ああよかったね、でも私は神様に熱愛されているんだから、だから私は心を揺り動かされることもなく、いつも喜びに満たされていることができる。そのように私たちは神の妬みに集中すべきであります。 その時私たちは人の妬みから解放され、人間関係の中で無用に苦しむ必要がなくなります。神の愛が御霊によって私たちの心の中に注がれ、そしてその愛が私たちに本当に神にある自由を与えるように、どうぞ私たちの心が日々主に委ねられ、従わせられ、そして私たちの心が地上のものから解放されていくようにと願おうではありませんか。私たちの心がこのヤコブの妻たちのようではなく、私たちの心が神に従うものとされ、そして私たちが神の祝福を豊かに受け継ぐものとされるように、お祈りします。天の父よ、まことに人の心は葛藤に捉えられやすく、また嫉妬の思いに駆られることもよくあることであります。願わくは私たちの心が嫉妬や無用な葛藤や圧力に支配されることがありませんように、どうぞあなたの妬むような愛を私たちの中にいつもあなたが示してください。そしてどうぞ私たちがあなたから愛されているものとして、本当に胸を張ってどこにあっても安定したクリスチャンライフをしていくことができるように、主をどうぞ各々に対する主の御心が十分に受け取られていきますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。では歌いましょう。聖歌は475番、イエスの御言葉にこの歌を歌います。どうぞお立ちください。 月の初めではないけれども、先週は手綱があったので、今日聖餐式をします。聖餐式はイエス・キリストが定めて生まれた、2つの聖典、洗礼式と並んで、キリスト教会が、地上の教会がいつも守っていくべきものです。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、我らを招いて遺産のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の身体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。各々の顧みて自覚する罪を深く悔い改め、罪許された者の喜びと感謝を持ってこの聖餐に預かりたく思います。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみと御霊の天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができるように、御子と御霊と共に支配される全能の父に世を限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌の聖歌の206番3節まで歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。 ではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方前においでください。まだちょっとよくわからないという方はお控えください。意味を持ってお加えいただきたい。また祝福は、お祈りできますので、祝福を求めていらっしゃる方は、まず一人にお願いください。そしてお願いいたします。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝のお祈りをします。慈しみと恵みに富みたの天の父なる神よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、
主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世過ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ、常に恵みと祝福を我らのうちに満たし、終わりの日までその平安の道を歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。どうぞ席を戻りくださって、先ほど歌いました聖歌の4番以降を歌いたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you.
では奉献の祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめます。イエス様の十字架の御名に感謝します。私たちは主の宮としていつも御霊が私たちと共にいてくださることを覚え、全能の神様、何でもできる神様に守られていることを喜んでいたいと思います。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンや手法に出てますので、ご利用ください。祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればない。アーメン。それではどうぞお立ちください。主をへ祝祷を持って礼拝といきましょう。一同とともに、またその一人一人とともに、今も、後も、またよう限りなく豊かにありますように。アーメン。では短く講座をお願いします。その間も